鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガー大輔、はい。この鳩組ホームルームは、物には形なんてないんだ、流動的に変わっていくのだ、そう鍋に煮続けられたお餅のようにドロドロなってもそれはそれで良いのだ、みたいな感じでね、世の中のあれこれを眺めていく、そんなポッドキャストでございます。なんでそんなこと言い出したかというとね、今収録直前に餅の好みを話してたんですけどね。
そうそうそう。かしわ餅から餅の話になってね。
あ、そう、子供の日がね、かしわ餅だったということですけども、妙優さんは餅を食べるときはもう、ぐでんぐでんに煮込まれて、もう、なんていうの、
溶け散らかした。
溶け散らかした。
うん。溶け散らかしたのが、皆さんはどうですか？いつもね、我が家では、お雑煮の時に、意見が分かれるんですよ。焼き餅、もう餅は焼いて、焦げがついたくらいか、ちゃんと焼いたお餅をお椀に入れて、はいはいはい、上から、おつゆをかけて、ね、澄んだ、おつゆで持って食べるのだっていうのが、うちの父親、それから、私の頭、パッカンの弟、
頭パッカン出ました、久しぶり、
弟だったのよ。
脳みそパッカンさんは、
脳みそパッカンのね、
しっかりした、
しっかりした。で、母親はなんか分かんない、中立、いつもどっちつかずの、ひよってたからあれだけど、でもその中で私は唯一、もう絶対的にもう餅の形があるなんてことが許せない。
あ、そうなんだ。
うん。おつゆの中に入れて、もう時間をかけて煮て、もう溶け散らかして、おつゆなのか餅なのか分かんないじゃないかって言われるぐらいのが、もうベスト。
もうそれ、もち米がゆですね。どっちか
とても好き。
雑煮というよりはね。
あ、そうかもしれない。
もう餅の粒子が溶けた。
そう。
え、本当にもう形ないぐらいでいいんですか？
もう大好き。
そのぐらいまでの煮込んだもの食べたことないかな。
わかった。
はい、
そこよ。
何？
ね、そこまでの努力をしてないでしょ。
努力。
時間がかかるわけ。
かかるでしょ。
ね。だから待てないんでしょ。それで皆さんね、食べちゃってるから、その美味しさが分かんない。今度やってみましょう。ぜひ。
分かりました。
溶け散らかしてから食べる。もう、餅の正体はない。もう、おつゆが、もうそのままドロドロしてるみたいな感じまで煮るのよ。もう、ほんと美味しいから。
何ですか、このギアの入り方。
すっごい。
急に妙優さんが。
いやいや、
もう仏道を語る時よりも熱いじゃないですか。
溶け散らかし派を、溶け散らかし派を作りたいわけ。それでね、家では迫害されてたから私。
迫害
さ、うん。で、なんか父親なんかは、なんか、あなたのお雑煮の後のおつゆは食べられない。そりゃそうだよね。餅の粒子がもう散らばっちゃってるから。だから鍋を別にしろとか母親に言って、私用のちっちゃな鍋があって、いつも母が作ったお雑煮のおつゆを、あらかじめ分けさせられて。お前の分はこれだけだってちっちゃな鍋に分けさせられて、そこにもお餅を
入れ、そこまでするんだ。
そう、お餅を入れて、で、みんなはさ、お餅焼けたらさ、いただきますって食べるわけじゃない、うんうん、でも私のはまだ溶け散らかしてないから食べらんないわけよ、みんなと一緒には。それでいつも迫害されて。
いやー、それはなんすか、その、え、じゃああれですか、かなりもうお鍋、
うん、
一人だけ食べるのタイミングも遅くなって。
タイミングも遅くなって。
何分ぐらい？
待って。いや、もうね、15分から20分必要なの。
そんなにかかるんだ。
そうだよ。
でも逆に15分20分で行くんだ。
うん、大丈夫大丈夫。
あの角餅を、
そう、
切り餅を煮て、
うん、
みんなは割とサクッと食べて
る
のに。
そう、もう食べ。でも私はまだでございますからって言って、あの、待って。で、みんながもうお雑煮食べ終わった他のお料理とか落ち着き始めている時に、やっと私のができて、いただきますとか言って。
ね、
でも、箸でね、掴めないわけよ。
そうですよね。うん、もうスルッと。
もう、だってお餅は溶け散らかしてるわけだから。
溶け散らかしてるん
だから、こう何かこう、ずみたいな感じ
で。ああ、でもまあまあ。だから本当にお粥じゃないけど、まあ、結構ね、うん、そうやって粒子状になってるというか、う
ん、本当にやってもらいたい。多分 ね、皆さんそこまでの努力を惜しむから、
うん、
ね、溶け散らかすまで待てないから、まあね、食べたことがないんだと思う。
まあそういう時
やってみてください。
その時間になるまでね、
はい、
粘りが必要ですからね。
そういうことです。
お餅だけにね、
人待つということですよ。
待つ、
そこで待つというね、忍耐を学ぶんです、
うん、
でね、
なんなの、
もう一個ね、メリットある。絶対喉つまんないから。
まあそうですね。
ね、
確かにね、
うん、
あ、それは確かにご高齢の方にはね、
うん、大丈夫だと思うよ。
対策ですよね。
そうですよ。
毎年吐かなくなる方が、
そう、ええ、なんてならない。
ならない、
うん、
あ、じゃあますます危ないわ。だから僕は、
なんで、
だからもともと餅菓子とか餅系好きだし、
うんうん、
餅はやっぱりこう歯ごたえ残ってるぐらいの方が、
何、
いや、そんなこんなことでいがみ合うほどのことですから。
そっちか。
怖い。や、でも本当にだから、うん、いや、好みって面白いなと思うんですけど、
うん、
パスタもね、 アルデンテ派なわけですよ。
私もそう。
それはアルデンテでしょ。
そう。
それはそうじゃないですか、
うん、
歯ごたえというか
絶対そう
食感も大事みたいな。
もうね芯が残ってるぐらいがいい
でしょ、
うん、
バリカタ派ですね。
バリカタ。え、じゃあご飯は。
ご飯もちょっと芯残ってるぐらい好き。
私めっちゃ硬いのが好き。
あ、そうなんだ。
口の中怪我するぐらい。
そこまで結構ですね、
うん、
いや最近ねご飯炊くときに、うん、まあたまたま最近炊飯器変えまして、
うんうん、
であ新しい炊飯器やっぱちょっと変わるな、味も変わるな、お米が粒立ってるな、うんうん、なんて思って、
うん、
で2合炊くときに最近あの、うん、水加減をね、
うん、
1.8 ぐらい炊くんですよ。そうするとねいい加
減の粒
だったお米ができて、2通りに入れるとちょっとねやっぱ柔らかいんですよ、うん、ちょっとべちゃっとしてるんですよ。
許せない。
で特にね、
うん、
中華系の味が濃いおかずとかを食べるときに、あ、もうお腹すいてきた、お腹なっちゃう、
うん、
あの
絶対固め、
そのぐらいの固めのご飯だといいんですよね。
いいよいいよ、固めのご飯がいいよ。
だから中華料理屋さんとか行ってもおかず頼んでご飯お願いしますとか言って、ご飯が固めだと分かってんなって思うんですよね、
うんうんうん、
なんだこの話米トーク
どうなのかな。皆さんは
好みでしょうね。
やっぱそれはそうだよね。
だからこれが分かんないのが、
うん、
なんでそういうのが生まれるのかなというのが、なんかこうアメリカ行った時にね
確かに、
うん、パスタ屋さんに入ったんですよ。でまたアメリカだからね、なんか大げさな看板でね、
うん、なんて書いてあるの。
The best ベストスパゲッティ in the town みたいな書いてあるんですよ、
うん、
町一番の
スパゲッティ屋さん、
さぞうまいだろう、あるじゃないですか、はい、で20ドルとか払って、うん、まあまあなお金ですよ、
うんうん、
でウェイター来て、
うん、
向こうのね方だからまあ愛想いいんですよ。はいケビンだよ、何でも言ってねみたいな、おすすめはこれとこれだねみたいな頼むじゃないですか。来たらもうぐでんぐでんのパスタで、
いや
俺に作らせろとね、20ドル取ってこれはないわみたいな。でケビン来て、はいどう、何か
言った、
何かないって言って、うん、お水どうとか言って、言わないですよ、そんな。
よう
言わんですよ、
言ってみたらよかった。
よう言わんですけど、要は向こうにはあんまりアルデンテって文化ないような気がする、うん、何でもそう、なんかよく煮るとか、
うん、そうなんだ、
生のものは食べない文化だから。
いやもしそこにさみたいなイタリアの方がいたらさ、戦争だよ。
そうですよ、
もうすぐ射殺かもしれない。
そこまで、それこそマフィアだわ発想が。
だってさ、イタリアの方ってさ、あのパスタ、乾燥パスタあるじゃない、うん、あれを半分に折ってさ、
うん、
あの鍋に入りづらいからって半分に折っただけでさ、
うん、
なんかこう、うん、マイガーって、まあイタリア語だからオーマイガーじゃないかもしれない、
ママミアですよ、
うん、って言うんでしょ、
うん、
もうその許せないんでしょ。
まあそうかもね、
うん、
でも僕の知り合いの先輩の方がですね、
うん、
イタリア料理大好きで、
いや私も好き
で、その方がパスタ好きだからって言って、
うんうん、
でイタリア行った時に、うん、イタリアでパスタ食ったらそんなに美味しくなかったって言うんですよ。日本の方がうまいみたいな。
本当に
日本の食文化は、まあ、またなんかこんな話になっちゃうけど、
うん、
やっぱね海外から入ってきたものをね日本人なりに美味しくしようと頑張るんですよ。で、
うん、
あの実際にイタリアの方も日本でパスタうまいねとか言うらしいですよ、うん、
本当に。
で僕も昨日ねイタリアに行ってきたんですよ、つい昨日ね、
うん、
知人と会食をしに
行ったんですけど、うん、どうだった、美味しかった。
まあ美味しかったな、カルボナーラ、やばい、もうお腹、もう食べ物の話しかしてない。なんだろう、なんか僕が今まで食べたカルボナーラで3本の指に入るぐらい美味しかった。
うん、どうやって作って、カルボナーラってさ、あの作り方がさ若干お店ごとに違わない？
全然違い
ますね。卵どうだった？卵がさもう固まってるタイプだった？それとも生々しいタイプだった？いや、
卵は割と存在感なくて、
ない。
昨日食べたのは割とチーズと、
うん、
あとベーコンがすごく良い主役になっておりまして、
うん、
僕カルボナーラはまたねこだわりがあるんですよ、
うん、
何せね、
うん、
大学生の時に、
うん、
あ、役者になりたい、
うん、
ということはこれ家出をするだろう私はということは自炊をする羽目になるだろう、
うん、
料理の本を買ってこよう、
うん、
っていう発想で、あの
何ちゅう発想、
本屋さんに行ってね、このぐらいの大した厚みのない初めての、
うん、お料理
みたいな本を買ってきて、
うん、
でもう測って作るんですよ、測ってもうレシピ通りに大さじ2杯、
う
ん、
そうだね、
こうやってすり切ってですね、こうやって入れて真面目に作るんですよ、
うん、
でその時にカルボナーラって料理を初めて知るんですよ。
うん、
自分では食べたことない、
うん、
だけどレシピ本載ってるのをまんま作ってみるんですよ、
うん、
あ、これが世に言うもうカルボナーラがパスタかどうかすら知らなかった。
あ、
カルボナーラパスタであったのかと、
うん、
なるほど、作ってレシピ通り作って食べたら、うん、まあうまいですよ、
うん、
感動して、
うん、
生まれて初めて食べたカルボナーラが自分で作ったものという
すごいね、
もう忠実に作るからね、
素晴らしいよ、
まあ、美味しくできるじゃないですか、
うん、
まあそれなりにちゃんとで美味しいってなって、なるほどねと。でそこからいろいろ自分でも研究し出すんですよ、
うん、
ちょっと牛乳多めしてみようとか、うんうんうん、今日卵をどうしてみようとか、うんうん、やっていろいろ研究して、だからこだわりがあって、
うん、
やっぱ固まらないようにしたいよねとかね。
うん
入り卵になっちゃうから。
うん、失敗すると。そうそうそうそうね。
いや、今日はこれがまずかったんだなとかね。
うん
だからもう、なんやかんやね、そういう自分で作ったからもあるけど、
うん、
こう試行錯誤したからもあって、うん、人のカルボナーラ食べるときに、
うん、
ちょっと目が厳しめになるというね。人のというか、
ジャッジのお店の。ジャッジの眼差しに。
そうそうそうそう。そんな、私なんですけども。
まあね、うん、もういろいろ試したからね、わかるしね。
試しましたよ。
わかるもんね。
そう、
で、そのあなたが3本の指に入るということは、素晴らしいところなんじゃないの、うん、
だから。
ちなみにさ、うん、サイゼリアって行ったことある？
ありますよ。
サイゼリアのさ、カルボナーラ。
あ、それはね、ダメですね。
こんな公共の場で。
こんな公共かどうか。いや、ダメじゃないのよ。ダメじゃないんですけど、
うんうん、
あの、サイゼリアでは、僕は思うにね、
うん、
サイゼリアパスタで勝負してないんですよ。
あ
のチェーンは、
うんうんうんうん、
サイドメニューなんですよ。
なるほどなるほど。
生ハムとかサラミとか、
そうだね。
あと
美味しいもんね。
サイゼリアで一番美味しいのはオリーブオイルなんで。
ああ確かに。
どうぞ使ってくださいって置いてある。
ありがたいよね。
あれがね美味しいんですよ。
確かに。
何にかけても合う。
うんうん、うん。
何だったらパスタにかけてもいいし、
うんうんうんそうだね、
デザートとかにかけても香りが良くなる。
ああ。
だからオリーブオイルを食べてください。
うん、
なんでサイゼリアの宣伝してるんだろう。
でもね、私サイゼリアすごく好きなの。
いや、もちろんね、いいですよ。うん、パスタダメって言ってない。ダメって言ってないけど。
うん、そうだよね。わかるよ。わかるよ。
わざわざここで食べなきゃいけないってほどではない。
わ、うん、かるわかる。でもね、とても好き。私の中でイタリアに行った気持ちになるお店かもしれない。
うん、いいですよね。壁に壁があったりとかしてね。
そうそうそうそう。
で、サイゼリアは、
うん、
クルー、従業員の方とで働きやすいっていう評判ですよ。
うん、あ、そう。
うん。すごく教育体制しっかりしてるし、ミスが起きにくいように段取りしてくれてるしとか。
うん、でさ、まあ何しろ価格頑張ってくれてるもんね。今の時代にありがたい。
今時この価格みたいなね。
いや、ほんとありがたい。
ちょっと前までね、
うん、
サラダとか200円台でしたね。
そうだよ。
そんなことあるみたいな。
ね
このご時世で。
ほんとありがたいです。
今でもちょっと上がったとはいえまだね、
うん、
頑張って、
うん。
あれが企業努力っていう、
うん。
別にこの番組はサイゼリアの回し物でも何でもないんですけどね。
何でもないけど。でもね。ほんと。
だからなんかこう人類はね、
うん、あ人類に行くんだこっから
人類は
すごい展開だなびっくりしたな今
人類は、
うん、人類は
何らかの方法で糖質を摂取するということから逃れられないじゃないですか、
うんうん、まあまあまあまあ、ね、そりゃそうだ
それがアルデンテのパスタなのか、
うん、
グデングデに溶けたお餅なのか、
お餅なのか、うん、固めの米なのかか
しわ餅なのかわ、
うん、
からないですよ
わ、うんうん、
からないけど取らないと死んじゃうわけですよ、
うん、そうだね
それに対していろんなこう好みをね、
うん、
私は固めがいいわとか、
うんうん
まあ、そもそも米がいいわとか、うん、麺状のものがいいわとか、
うんうん、
溶けたものがいいわとかいろいろあるじゃないですかそこで遊べるのが人類の豊かさですよ言ったら
いや本当そうだね
好みという名で、
うん
ね、選べるんですよ、
うんうん、
バリ方がいいいい場合って言ってる人もいるかもしれないし、
うん、いい場合、うん、そうね、そうだそうだそこが豊かさだよね
そうですよ、
うん、そのまあ他のさなんで自分で言って受けて
わかんないしょうもない話してるなと思って何をこんなね重要そうに言ってんだと思いながら
いやだってさ他のね別に他の命をね小バカにするつもりはないんだよ、
はいはいはい、
だけどもさ他の動物の皆様方でさ、
うん、
アルデンテとかさそういうことやってる感じの方々っていないじゃない
多分ね
ね
まあチンパンジーとかは若干好みがあるって言われてますね。
そうなんだ。炒めたりしてんの？
炒めるじゃないけど、
うん、
さつまいもとか揚げると、
うん、
塩水につけて、
ああ
味付けて食べるとか、
なるほどね。
この方が美味しいからみたいな、とかあるみたいですけどね。で、まあ、ほとんどのね、動物は、
そうそうそう、
まずは、
まあね、なんか、摂取すればいいっていうさ、うん、食にそんなにバリエーションとか楽しみとかさ、
ない
っ
すよ。
なんか、そっかでも、持ってるのかな？私たちが気がつかないだけなのかな？
やっぱり、農耕民族になってからじゃないですか？ある程度、安定して、毎年食べれるようになったよね。ある程度は。ってなってから、
ね、から
じゃあ食べるなら楽しもうとか。
うん。もうちょっとこうして、より美味しくしようみたいに。
そうそうそうそうそう。
ね、そこは人間の欲だよね。
欲ですね。
欲、欲。尽きることのない欲だよ。
まあ、言い方変えれば、ね、暇だってことですよ。脳が。
うん、確かに。
うん。その余裕が出たというか。
確かに。
うん。
でもさ、欲なんだよ。
欲ですね。
煩悩です。
煩悩ですよ。
だから精進料理になっちゃうんだ。うん、確かに分かった。
何急にどうしたんですか、うん、
だって、美味しくしようがないように、もう一汁一菜でさ、
うん、
毎日同じお味噌汁の具なんだから。 修行中って。
そうか。
ね、今日はさ、お揚げ入れてみようとかさ、うん、なんか今日は里芋がいいよねとかさ、なんかそういうことがない。毎日同じ具。
キャベツと人参 と、
なんだっけあれ。
大根
大根。そうそうそうそう。
前、ね、まあ、言ってましたね。
あなたの方が知ってるわ。そうそうそう。ね、の具、うん。で、ご飯はご飯。
白米のみ。
はい。そして、おしんこ。とかみたいにさ、一汁一菜梅干しとかさ、うんうん、もうそこにはさ、何かこう、煩悩を乗せる、あの、余地がないのよ。うん、そこは禁じられてるわけ。うん、でもそれをありがたくいただく。もう糖質は摂取できます。まあ、そこでね、削っていくわけだね。なるほど。
なんか何を達観してるの？そうか。やっぱりだから究極、まあ、ある種白米って贅沢ではあるんですけどね、今思えばね、
う
ん、玄米とかじゃなかったんですか？
うん、玄米じゃないよ。
あ、もう普通の白米を、
白米いただきました。
シンプルに、
はい、
ふりかけとかもなく、
なくです。
もうただお味噌、うん、お味噌汁とおしんこだけ。
梅干し。
そうか。うん、だからメインのタンパク質の摂取はどこでしてるんですかね？
あのお昼ご飯とかにはお豆腐で。
あ、
高野豆腐です、まさに。
お豆腐ね。うん、そうか。
はい、豆類、お豆類で。
逆に仏道って。そのあんまり肉類とか、まあ、肉はもちろんダメだけど、
うんうんうん、
タンパク質多め摂取しすぎない方がいいぐらいのことあるんですかね。
そうそうそう、あのね、あのここだけの話だけど、はい、筋肉は性欲だっていうふうに言われたことがあって、うんうんうん、筋肉は落とそうとしてると思う。でずっと座ってんじゃん、割と、
うんうんうん、
だからそんなにこう動かないんだよね。
なるほどね。
だから筋肉の質が変わって、うん、瞬発力よりも持久力の筋肉になっていくんじゃないかな。
確かにね、そうですよね、うん、正の方の胴ではなく正の方の筋肉っていうことか。そうそう、う
ん、だからでも正座からスッと立つとか、うん、五体投地を、ね、美しくするとかいう筋肉はあるんだけど、うん、でもなんだろう、荷物を運ぶとか、100メートル速く走るとかそういう筋肉じゃない。
その、まあ、だからいわゆるこう比叡山とかの戦国時代にいたような、うん、もうムッキムキの
あ
こう
そうだよね、
ほっかむりをしてなぎなた持ってるみたいな。そうそう、ああいうお坊さんは邪道なわけですよね。
わかんない、邪道かどうか、そんなこと比叡山に向かって私言えないよ。
そうですね、うん、およそ様だしね。
で今どういう状況なのかわかんないけど、
いやもちろん今あんなお坊さんいないと思うけど、
でも確かにね、そうやってそういう筋肉を落とすじゃない、
うん、
もう自給自足、自足じゃない、自給的な、うん、自給力のある筋肉になると正座とか楽なんだよ。
あ、まあそうでしょうね。
パンパンに張らない、パンプアップしない筋肉って座ってられる。でも むちゃくちゃ筋力があってさ、
うん、
あっちの方向に、うん、パンプアップするような筋力はちょっと正座厳しいと思うな。
なるほどね、
うん
うん、正座のさっき言ったそういえば五体投地って、
はい、
何をすることなんですか、具体的に何のためにする、何なんですか。
あ、それはもう仏に礼拝してるんだけど、うん、でもこう下がったらこう一回さベタっとくっつくのよ。
何に？
床に、床
に、ね、
うん、でそこからまた立ち上がってスッと立ち上がってっていう、まあ、決まった動作があるんだけど、
バービージャンプみたいな。違うか、
バービージャンプでジャンプはしないけど。
そうか、
バービージャンプのジャンプなしみたいな。
あ、それをよどみなくスススッと、
そうそうそう、よどみなくする。でもさ、その正座から立つって大変なのよ、
うん、
スッと立つのって。 うん、でもものすごい先輩のお坊さんたちなんかさ、正座しててスッと立つからね、
うん、
本当に
それは長年のね、
いやすごいよ、
筋肉の使い方が。
あ、私立てないもん、あっちこっち手ついちゃったりさ、横からせえなんてお尻から上がったりさ。
そうなんだ。
あれは足の力だよ、足の力と軸ね、体幹。できないね。でもそれをさ、五体投地みたいな礼拝をさ、うん、300回するわけよ。
300回。
うん、
それが修行なんだ、
朝昼晩ね。
そうか、
だ
から
その300回するのはまあ本
当に、なんだろう、それ確かに筋肉いりそうですね。
いや、むちゃむちゃつく
と、おりゃーって筋肉じゃなくてね、
おりゃーじゃなくて
きちんと体をピンと制御する筋肉。
で筋肉がないとドンと落ちちゃうでしょ、
うん、
でそれはもういけない。スッと降りる、
音立てちゃいけないんだ。そういう、
そうです、バタバタしない、スッと降りる、スッと立つっていう、その所作ですよ、所作。
所作ね。
立ち振る舞いにさ、影響してくるわけ。でもさ、お着物着て、うん、お茶とかなさってる方でさ、うんうんうん、佇まいが綺麗、
うん、
スッと立って、ささっとこう、襖を閉めて、うん、スッと行くって、あれ全部すごい筋肉だと思うよ。
まあ、
あと、舞もそうじゃん、舞。
舞ね。
うん。舞う方々。もう動作はゆっくりだけど、うん、すごい筋力。
ゆっくり動く方が大変だって言いますからね。
すごい筋力だよ。
うんうんうん、確かにね。
おのおの方とかもそうなんだろうね。
なんかこうそういうのって あんまり、まあ、これも偏見かもしれないけど和の文化には割と多くて、
うん、
洋の文化にはどっちかというとダイナミックな、うん、動的なものが多い気はしてるんですよね、
う
ん、ダンスにしてもいろんな文化にしても、
うんうん、そうだね、動の筋肉だよね、
動
じゃなく性の、
あ、そうそう、動と性っていう意味、どっちがいい悪いじゃないんだけど、うん、やっぱそういう違いがあるような気はしますね。
確かに、
うん、なんかね、なんかこう中国とかアジア系の人たちはもっとダイナミックというか、なんかまあクワンクワンってドラが鳴ってドーンってオラーみたいな、
もう本当イメージね、
イメージの
み、申し訳ございません、イメージ
で、日本だってね合戦とかありますけどね、
そうですそうです、
うん、そうそうそう、なんだけど、うん、なんて言ったらいいか、そういう内的な筋肉、インナーマッスルだったりとか性的な筋肉みたいな、うん、そういうところはね、うん、なんか昔から得意なのかな、なんとなくね、
でもヨガもねあれだよね、どっちかっていうと性的な、
うん、
静かな筋肉なんじゃない、
うん、
ヨガ
なんかこう整えるときにやっぱさっき言ったみたいに、うん、外的なムキムキって筋肉よりは、うん、そっちの方に力を向けて整えて軸を、
うん、
みたいなイメージ、
うん、そうかな、
仏道ではやっぱりそういうちゃんと体幹を鍛えたりとか、
うん、
静かな筋肉を鍛えることがメンタルにもっていうことなんですかね、
うん、どうなんだろうね、
少なくともほらオラーって筋肉は性欲につながるとか、
まあまあ、まあまあそうそうそう、
攻撃性につながるとか、
筋肉はね性欲だなんて言われたよね、
うん、そういうことなんだ、うん、なんか日々ねあんまり意識して、まあそれこそ現代人は何も考えなければねグデーンと過ごしちゃうから、
うん、
どうも性もどっちも筋肉ないっていう人が
そうだ、ね、
いるかもしれませんけど、
うん、でもその性の筋肉っていうのは静かな筋肉っていうのはさ、うん、トレーニングほらどうはトレーニングなんか重いも持ち上げたり走ったりできそうじゃない、
はい、
じゃあ静かな筋肉ってどうやって鍛えるのかっていうと姿勢なんだよね、要は
なるほどね、
うん、
いい姿勢を
ピッと背筋を伸ばしてシュッとしてるっていうところに筋肉使ってんのよ、
うん、
だから、まあ、そういうところかもね、
うん
うん、
だ見た目は筋トレしてるように見えないけど、
うん、
もう座ってるところ自体がもう筋トレみたいなね、
シュッと座る、さっと所作を美しくする、
うん、
そこで鍛えられていくみたいな、
なるほどね、
はあ、
何今の歯は
ちゃんとしなきゃと思ったのだらだらしてちゃダメだわって思ったのよ
まあね、得度した以上は日々修行ということなんですよね、は
い、そうでございます、
皆さんこう今日収録でね妙優さんがどんな格好してるかは見えないと思いますけども、
ちょっとだらけてました、今
サムエとかではなかったですね、今日はね、今日はジャージ
ジャージ
が悪いわけじゃない、
下寒いですよ、
下寒い
です、寒いです、寒いです、
上はジャージなのね、
上は上着です、
まあ、まあ別に何を着てようかねいいんですけどもね皆さん日々どんな生活の中でね修行、こんな修行私してますよとかね、
うん、
いや家事をやるときだってね姿勢一つでね修行になるわけですよね、
そういうことです、
そうだからまあ心構え次第かなというところではございますけれども、
あら猫背になってますよ、伸ばして、
はい、
そういう感じでございますね、
はい、今ねめおゆさん背筋ピッと伸びてましたね、はい、はい、まあ皆さん中の修行は何なんでしょうか、そして皆さんの餅の好みは何なんでしょうか、う、ね、ということもね、
これ餅の話から始まってる
全然違う話になっております、毎回そうだよね、
そう、はい、飛び立つとことね、あの飛び、うん、着地するとこがね、
もう読めない読めない
読めない読めない、
まあそんなハトグミホームルームでございますけれども、お便りホームからね私の餅の好みとかね、
はい、
私の修行とかをぜひ寄せていただければと思います、
のけ散らかし派お待ちしております、
しっかり派もね、
はい、
ということでまた次回お会いしましょう、さよなら、
さよなら、
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.